もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
今日はどういったご相談ですか？
まず1点が、遺書の実質遺言書作成相談をしまして、私の財産を妻に全額渡すと書いたことを撤回したいっていう内容が1点と、
はい、
でもう1点は、私が体調も悪いので、私の実家から約80キロほど離れたところに親がいますので、そちらの方で過ごして俺の介護を見ながら生活したいと。そのためには自分の財産を少しでも親に残さないといけないと思うので、実質遺言相談の内容を変えて、正式な形で公定証書ときちっとした形で作りたいということと、あと嫁とはきちっと離婚をして第二の人生を生きてほしいということも含めて、相談をしたいということです。
わかりました。まずあなた何歳？
65歳です。
奥様は何歳？
61歳。
ご結婚されて何年目ぐらいですか？
約
18年。で、お子さんいらっしゃいます？
いないです。
で、親御さんがいらっしゃるっておっしゃいましたよね？
私の母がいてます。
お母様何歳？
94です。
94歳。で、あなた自身ご兄弟は？
3人。
上からあなたも含めて男女と年齢をおっしゃってください。
一番上が71。
71歳の
女性。
お姉様。
はい。で、二番目が68歳。
68歳の
女性。
お姉様。
はい。
で、あなた。
はい。
じゃあ、お父様はもう亡くなっちゃってるんですよね。
亡くなってます。
はい。何年ぐらい前か覚えてらっしゃいます？
2年前です。
あ、じゃあご夫婦ともにご長命だったんですね。
そうです。
じゃあお父様何歳の時亡くなったんですか？
94歳で亡くなりました。
はい、わかりました。その遺言書というのはもうすでに1回書かれてるわけ？
はい。
で、その時には奥様に遺産を渡すという話だったんだけど、何があったんですか？
私が今母のいるところにいてるんですけども、
はい、
現地の間に母を見ながら、まあ、先に行くかどうかはわからないんですけども、お世話をしたいと、
うん、
で、そのためにはお金が必要になってくるということで、遺言撤回を一旦した上で。
ということは奥様と要するに揉めたわけじゃないのよね？
ないんです、うん、今の僕の意思です。
あなた自身も体調が悪いの？
今後は悪くなっていくと思います。
じゃあ嫁とは離婚っていうのは、
はい、
経済的にお金がいるからっていうことで話し合って、じゃあ奥様とは離婚しようってことになったわけ？
まだそこまで言ってないんですけども、私の意思として第二の人生で嫁が新しい方と結婚したいとか、
うん、
そういった部分で幸せになってほしいという意味もあって、離婚をしてほしいと私は思ったからです。
で、最初に奥様に遺産を相続するっていうふうに書いた遺言書ね、これは出したっていうことは奥様知ってんの？
知ってます。一緒に行きました。
じゃあご存知なんだけれども、それを変えてお母さんの面倒を見るためにお金を使うし、
はい、
まあ、自分の体調もだんだん悪くなるだろうし、
はい、
じゃあお嫁さんとは離婚して、お嫁さんは第二の人生を歩んでほしいから遺言書を変えたいという、
はい、
で、これをまだお嫁さんには話してないと。これが内容ですね、
はい
はい、そうすると、そのどういうご相談ですか？
離婚の仕方として、私の意思だけを嫁の方に伝えて、反対するかどうかはわからないんですけども、
はい、
遺言の内容もこういう形に変えてやりますよということを納得してもらえればいいんですけども、
はい、
納得してもらえないときに訴訟になる可能性があるんで、その辺も含めて弁護士さんに一 度相談してみたいなと思いました。
ああ、なるほど、
はい、
今日はですね弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今の話だとその奥さんの方になんかこう落ち度があるわけではないんですね。
全然ないです。
全然ない、むしろ、はい、まあ、幸せになってほしいわけですね。
はい、
うん、
はい、
うん、そうだとするとね、まず奥さんと離婚できるかどうかっていうところなんですけれども、
はい、
基本的に離婚するためにはね、
はい、
両方の同意が必要なんですよね。でもちろん奥さんがそれで納得して離婚届に判を押してくれれば離婚することができるんですけれども、
はい、
奥さんが判を押さない場合には調停を経て裁判をしてっていうことになってくるんですが、
はい、
奥さんの側に何の落ち度もない場合にはね、
はい、
裁判をしてもあなたの方に勝ち目はないんですよ。
ああ、はい、
はい、裁判所はね奥さんの方にもう離婚されても仕方がないようなそういう事情があればね裁判で判決で離婚を認めるっていうことがありますけれども、
はい、
そうでない限りは奥さんの意思に反してね、はい、裁判所が離婚を命ずるっていうことはないんですよね。
はい、
なので裁判になった場合、訴訟になった場合にはまずそのあなたの方からの離婚請求っていうのは認められないと思ってください。
請求認められない、はい、
はい、だけどね今あなたのお話を伺ってる限りでは奥さんの方がね離婚されてしまうと要はこう放り出されるような形になっちゃうわけですよね、
うん、
でその状況で奥さんの方が分かりましたそれで構いませんっていうふうにおっしゃるとはなかなか思えないんですよね。ですからもしそういうふうにするんであればね、
うん、
奥さんの方に例えばまあどこまで事情を理解してもらえるか分かんないですけれども離婚のね慰謝料とか財産分与っていうので、はい、ある程度のお金を渡してで奥さんの方はそのお金に困らないようなね生活に困らないような状態にしてそういうふうにしてあげるから納得をしてほしいということで奥さんを説得するしかないと思うんですよね。
はい、
で他方で今仮にじゃああなたが亡くなったとしますよ。で今遺言書があるので、まあ、奥さんに全額ということになってます。でこれを撤回することは可能なんですね。
はい、
はい、複数の遺言書があった場合には最新のものが有効になりますんで、はい、遺言書の中にね何月何日に私が作成した遺言書は撤回するとで私の全財産を母に渡すっていうような遺言書に書き換えることは可能なんですよ。書き換えるって言っても前の遺言書をそのまま書き換えるんではなくてその前の遺言書を取り消すというような内容の遺言書を作った上でその中に取り消した上でどうするのかということをね書くことになります。でそれをまた改めて法務局に届け出をすればねそれが最新の遺言として扱ってくれますから。で先ほどあなたがおっしゃった奥さんと離婚した上でお母さんに自分の財産を渡したいというふうにおっしゃいましたけれどもほぼ同じような感じになるんじゃないですかね。つまり遺言書がなくても奥さんのところには3分の2行く、離婚してなければですよ。で離婚したとしても今持ってるあなたの財産のまあ半分近く、まあ、あるいは半分以上のものは奥さんに渡さないとなかなか離婚できないだろうと。そうすると奥さんと離婚してああこれで全財産をお母さんに渡せるというふうに思ったとしても結局奥さんのところに行く財産は全体の半分とか3分の1とかそのぐらいになっちゃうのかなと思うんですよね。だからあなたがね、まあ、お母さんを大事に思う気持ちはそれはすごくいいと思うんだけれども結果的に奥さんと離婚をしてお母さんに財産を残すという方法というのはあなたが思ってるようにねうまくいかない。で仮にあなたがねお母さんに全額を相続させるという遺言書を作ったとしても離婚してない限りは遺留分というのがありますんで結局まあ3分の1ぐらいは奥さんが取る権利があるわけですよ。しかもそこでねあなたがね良かれと思ってお母さんには財産を渡すわけですけども遺留分の話が出てくると奥さんとお母さんとの間の戦争になっちゃうわけですよ。
う
ん、つまり奥さんの方がね私には遺留分があるんでお母さん全額もらったのはちょっとずるいですと私にも、遺留分の分を渡してくださいと、
ね、
いうような請求をすることになると、
はい、
お母さんをね下手すると裁判の被告にすることにもなりかねないんですよね。
はいはい、
なのであなたのねあのお母さんを大事に思う気持ちは大変素晴らしいと思うんだけれどもそれをね奥さんの犠牲のもとでお母さんを大事にするというのはちょっと考え方としては違うんじゃないかなと。 うん、だからお母さんを大事に思うんだったらむしろね、これは一つの案ですけどね、奥さんには奥さんできちんと財産を残してあげる、
はい、
でも奥さんの方にね、自分が残した財産できちんと、もし自分が先に亡くなったとしても自分の母親の面倒まで見てほしいと、そういうことをやってほしいというふうに奥さんに対してね、そういうメッセージを残しておくと。
もう全然交流がないんで、うん、母の面倒を見るのは考えられないという状況なんです。
そういうふうに奥さんおっしゃってんの？
はい。
そこはでもね、奥さんとのまあ話し合いでね、今の段階ではね交流がないかもしれないけれども、自分を産んで育ってくれた大事な母親なんで、きちんと見てくれるんであればね、あなたにその元々の遺言書通りに全額渡しますよと。でもそうでないんだったらお母さん心配なんで、お母さんに、まあ、いくらかね、きちんと渡しますよと、あなたに全額っていうわけにはいかないですよっていう、まあ、そんな話し合いはね奥さんとの間でしてもいいかもしれないですね。
あ、うん、
そういうふうにすることによってうまくお母さんと、うん、奥さんとの間を調整することが一番大切なのかなと思うんですよ。ただ一つ言えるのは、もうお母さん94歳でしょ、この先ね、あと何年生きられるか分かんないわけだし、お母さんに財産渡してもお母さんがそれを自分で使えないと、
いうか姉とかね近くにいるんで、
うん、
私がそこに行って、
うん、
生きてる間はその姉とか母親とかにちょっとでも助けてあげたいなっていう、うん、
なるほどね、
あるんです、
うん、であれば奥さんには全額残しますよという遺言書をそのままにして、今あなたが元気なうちにお母さんとか お姉さんとかにお母さんの生活のためのお金をあらかじめ渡しておくとかね。
それも嫁の了解がいりますね。
了解がいるというのはあなたの財産全部お嫁さんが管理してるの？
そうです。
そしたらそこはでもあれですね、お嫁さん説得するしかないですよね。
最終的には、
はい、
離婚をして嫁の幸せになってほしいっていうのがあるんです。
どうしてその離婚を幸せになってもらうためには離婚しなければいけないんですか？
嫁はねちょっと生活力があって一人でも生きていけるタイプの嫁で、自分の人生これから僕だけに固執することなく生きてほしいなと思うんです。
いや、あなたはそう思ってるかもしれないけど奥さんはそう思ってないんじゃないの？
うん、
奥さんが離婚したいって言うんだったら別にいいですよ。それでも別に仲悪いわけじゃないんでしょ？
はい。
だから奥さんがね、あなたがそういう、まあ、あなたなりにいろいろ考えたのかもしれないけれども、奥さんが離婚したら幸せになるっていう保証は全然ないですし、だからあなたがいろいろね、そういうふうにこう気を回してね、一つの優しさなのかもしれないけれども、あなたの今おっしゃってる優しさっていうのはなんかかえってそのあなたが亡くなった後のね争いの元になるような気がするんですよ。
そうですか。
うん、だからあなたがどうしてもねそういうふうにしたいっていう希望があるんであれば、あらかじめ今のうちに奥さんにある程度お金を渡していろいろこう条件をつけてねお金を渡しておくとか、あるいはまあお母さんとかお姉さんとかに将来のねお母さんの介護のために使ってほしいということでお金を渡しておくとか、その説得の方がね離婚に向けての説得よりもずっと簡単だと思いますよ。うん、でまあもしその話をしたことによってね、私はそんなのじゃ嫌やと、全額もらわないと気が済まないっていうようなことを奥さんが言うようであればね、
うん、
まあ、そこから、まあ、離婚の話がどうしても出てきちゃうかもしれないけれども、
はい、
うん、
はい、
でもせっかく今ね仲良く夫婦仲良く暮らしてるわけだし、
はい、
お母さんも94歳で頑張ってね生きているわけだし、
はい、
お姉さんたちも、それに協力したいっていうような気持ちを持ってくれているんであればね、
はい、
そういう人たちが気持ちよく動けるようにあなたの財産をあなた自身がコントロールしてあげないといけないわけで、うん、どっちかをねバサッと切ってどっちかに全部渡すとかっていうのは極力やめた方がいいと思います。みんなの幸せのためにね、
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
はい、それじゃあそういうことで、
はい、
はい、失礼いたします。